瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課村上さんに土砂災害をテーマにお話しいただきます。村上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年は梅雨入りが例年より早く、雨の日が続いていますね。
そうですね。雨が降らないと水不足につながって困ってしまいますが、雨が降りすぎても災害の可能性が高まってしまいます。6月2日の大雨では愛知県内でも複数の川で水があふれるなど大きな被害が発生しました。
梅雨明けが近づくにつれて雨は強くなるものと言いますし、今日も大雨に見舞われているエリアもあります。これからの時期はさらに気をつけなければいけませんね。
そうですね。実際に被災された方からは、何十年も住んでいるけれどこんなことは初めてだという言葉がよく聞かれます。
数十年に一度の大雨と言われるような雨が毎年のように日本のどこかで発生しています。災害から身を守るためにはこれまでの経験を過信せず用心しなければいけませんね。
そうですね。継続的に強い雨が降るような天気にはもちろん警戒をしなければいけませんが、降雨の予測が難しい雨にも注意をしなければいけません。
降雨の予測が難しい雨というと、いわゆる夕立のようなものでしょうか。
はい、夕立のような局所的に降る雨は一時的に強い雨が降ってすぐに止むものですが、最近の異常気象の影響か地面を濡らす程度で済まない場合が増えています。
雨の降り方、昔よりも激しくなったなと感じます。
そうですね。異常気象といえばゲリラ豪雨という言葉を一度は聞いたことがあると思います。ゲリラ豪雨はこの夕立を表現した言葉なんですよ。
あ、そうなんですね。確かに夕立は局所的に短時間で降る雨ですからね。
はい、短時間に強い雨が降ると道路が冠水したりして危険な状況になります。車を運転しているときにゲリラ豪雨レベルの雨が降り始めた場合は、一時的に道路が冠水するなどして危険な場合がありますから、走行には十分注意をしてください。
短時間に強い雨が降るときは近くで雷が鳴っている印象もあります。雷が鳴っているとき気をつけることはありますか？
はい、近くで雷の音が聞こえるときは落雷の危険性があります。建物の中に避難をするか、車の中に避難をすることが理想です。車の中に避難した場合については、体が車の金属部分に触れないよう気をつけましょう。
はい、では建物が近くにない場合はどのようにすればいいでしょうか？
雷は高いところ、高いもの、高く突き出たものに落ちやすい性質があるので、開けた土地ではより危険度が高いと考えられます。
雷が鳴ると、例えば木の下などで雨宿りをするイメージありますが、木は高く突き出てますし、じゃあ安全ではないんでしょうか？
そうですね。大きな木には雷が落ちやすくなります。大きな木の幹の近くに集まるように雨宿りをしていると、木に雷が落ちた際に電流が幹を伝い、幹から人へ電流が飛び移る場合があります。
ということは、やはり木の近くは危険ということですね。
はい、その通りです。木の幹や枝葉から2メートル以上は離れ、姿勢を低くしてください。雷に対しては建物の中が一番安全なので、木の下に避難をするという行動はできるだけ避けることが望ましいです。
わかりました。ゲリラ豪雨と同じように雷も一時的なものであることがほとんどですから、建物の中で通り過ぎるのを待つことが最善ですね。
そうですね。ただし、ゲリラ豪雨のような激しい雨が弱まる気配もなく降り続くケースが日本の各地で見られるようになってきました。相当な量の豪雨があった場合には、記録的短時間大雨情報が気象庁から発表されます。このような情報を見聞きしたら、道路の冠水が発生するだけでなく、土砂災害や河川の氾濫が発生する可能性も高まっていると考えてください。
避難行動をする準備をしなければいけないということですね。
そうですね。降雨の状況によっては、記録的短時間大雨情報だけではなく、 命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況を示す土砂災害警戒情報と呼ばれる気象情報も発表される場合があります。市が発令する避難情報とともに注意してください。
避難情報はどのようなものが発表されますか？
はい、警戒レベルごとに段階がありますが、大雨による土砂災害の恐れが高まる段階で早めの避難を促すのが高齢者等避難です。高齢者など避難に時間のかかる方は早めの避難をお願いします。土砂災害警戒情報の発表などさらに警戒が強まった場合には避難指示が発令されますので、危険な場所にお住まいの方は避難してください。
避難指示などの避難情報はテレビやウェブサイトだけでなくラジオでも情報が発信されますよね。避難情報を聞き逃さないように注意いただければと思います。
はい、今年の4月からいつでもすぐに避難情報をお伝えするために瀬戸市が出す避難情報をラジオサンキューさんの番組中に自動で割り込んで放送できるようになりました。また外出中やラジオをお持ちでない方でも聞けるようにスマートフォンアプリレディモでラジオサンキューさんが聞けるようになりました。
はい、災害時に備えてレディモダウンロードしていつでもどこでも瀬戸市の災害情報ラジオサンキューで聞いていただければと思います。ただ自分が住んでいる場所土砂災害の危険度が高いかどうかがわからないんですが、これはどうすればいいでしょうか？
はい、瀬戸市のホームページで公開をしている土砂災害ハザードマップを確認してみましょう。
土砂災害ハザードマップ、どんなことを確認すればいいですか？
はい、まずはご自宅に土砂災害の危険性があるかを確認しましょう。地図上に黄色で示されている土砂災害警戒区域とより危険度が高い区域として赤色で示されている土砂災害特別警戒区域の中に自宅がある場合は発表される気象情報に特に注意しましょう。
自分の住んでいるところがどのような災害のリスクがあるのかを知っていないと、いざとなったとき適切な行動を取れませんからね。
そうですね。土砂災害ハザードマップでは土砂災害のリスクを確認することしかできません。土砂災害以外の災害リスクを知るのであれば、同じく瀬戸市のホームページにある防災地区カルテも参考にしてください。
わかりました。土砂災害に限らず自分の命は自分で守るのが防災の原点ですからね。
そうですね。まずは自宅の周辺に危険な箇所があるかを調べていただくことが適切な避難行動の第一歩です。
では実際に避難する際にはどんなことに気をつけて避難すればいいんでしょうか？
はい、多様な避難を考えていただくことが大切です。まず自宅が安全で被災する恐れがなければ避難をする必要はありません。
自宅が被災する恐れがある場合は避難をしなければいけないということですね。
はい、多様な避難として市が指定する避難所への避難だけでなく、安全な場所にお住まいの親戚の方や知人の方のお宅へ避難することも避難の手段の一つです。
避難所というのは周辺の住民の方が全員避難できるほど広くはありませんし、本当に避難が必要な方が避難できるようにするためにもこの多様な避難というのは有効ですね。
はい、避難行動を含めた災害への対策は事前の準備や対策が非常に大切です。
どのようなタイミングでどこに避難しなければいけないのかといったことを事前に確認しておかなければいけないということですね。
その通りです。スマートフォンやパソコンをお持ちであれば周辺の雨雲の状態がリアルタイムで見られるなど、すぐに情報が手に入れられます。災害の危険が高まっている状態であれば自分の身を守るために何をすべきか考えていただきたいと思います。
わかりました。さて今日はこの時期特にご注意いただきたい土砂災害についてということで、瀬戸市役所危機管理課村上さんにお話を伺いしました。村上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。